はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、練習で下手になることはありますか?というご質問をいただきました。今日はね、ラジオ感覚で聞き流しで大丈夫なので、画面から目を離しても大丈夫です。YouTube のコメント欄で3日ぐらい前ですかね、コメント欄で質問をいただきました。読み上げます。いつもバスケを勉強させていただいております。私はアンダー12の保護者で、指導については全くの素人ですので、今回ご指摘された方も三原先生もそこまで考えているのかと感嘆いたしましたということで、これはトラベリングかどうかっていうね、ところの動画に対する、コメントをいただきました。ありがとうございます。質問なのですが、下手になる練習もしくは下手になる指導ってありますか。私自身はバスケットをかじった程度ですので指導するというほどではないのですが、チームのやる気のある同級生を集めて、毎週チーム練習とは別に、この動画で紹介された練習をやってみたりしています。私はできるだけ三原先生が言った目的等を伝えているつもりですが、おそらく全てを伝えきれていないし、見るポイントも見切れていないと思います。子供たちは真面目に練習に取り組んでくれていますが、私が見るポイントが違うために子供たちが下手になってしまうのではないかと心配になりました。質問に戻るのですが、ポイントを抑えていない練習は余計下手になることはありますか?ということで、ご質問ありがとうございます。結論ないと思います。ポイントの、練習のポイントがずれると下手になるかということなんですけど、これね、質問いただいてすぐに答えようと思ったんですけど、ちょっとね、興味深い質問で私なりにいろいろ調べたりとか、考えまとまってからだなと思って3日ぐらい経っちゃったんですけど、まず質問の答えとして私は、その心配はありませんというふうに答えたいと思いますね。そもそもというか、この保護者の立場でですね、そのバスケットもっとやりたいという子を集めて、自主的な練習をサポートしているというこの姿勢そのものが本当にこう尊敬に値するなっていうか、そういうふうに私は思ったんですね。誰にでもできることじゃないなと思っていて、本当にそれは子どもたちのためになっていると思うし、もうその熱意情熱がある時点でですね、もう何をやっていたとしてもですよ、仮に、間違ったことをしていたとしても、もうその熱意そのものが子供たちに好影響だというふうに思いますので、もうこの心配はないというふうに思いますね。で、仮に間違ったことをしてもっていう話をしたんですけど、基本的に練習って全て正解で全て間違いなんですね。個人技能を高めるということに関して言うと、なんかやっちゃいけない練習って私ないと思うんですよ。どんな練習でもバスケットボールって、シュートが上手くなればいいし、ドリブルが上手くなればいいし、そして、パスが上手くなればいいし、それから、ボールを持たない自分の体が自在に動く、ね、フットワークができればいいっていうところは、まあ、どのレベルでもあっても、どのチームであっても共通なんで、なんかドリブルが上手くなりすぎて、その、困ることとか、シュートが上手くなりすぎて、ダメなことってないですよね。だから、個人技能はやっちゃいけない練習はないと思うんで、もう本当に、いい意味で思いつきでたくさんの練習をさせてあげることが、逆に、この興味を、促すっていうかね、子供たちの飽きさせない練習になると思うんで、いろんな練習やっていいと思います。はい。で、練習っていうのは基本的に、やったことは何でも全て上手くなると思うんですよ。私たちもそうですよね。何でもそうだけど、本を読めばそのことに関して詳しくなるし、繰り返し行ったことっていうのはそのことに関して上手くなっていくと。何でも人間っていうのは動作を反復すればそれが上手くなる、それに慣れていくっていうことで、何でもやったら上手くなると思います。だけれども、少し下手になる練習があるとすればですね、まず一個は、チームでどういう戦術をするかっていうところがあるんだったら、それに反したことをやらないっていうことですね。これ説明が難しくて、小学生、質問者さんって小学生ですよね。私はアンダージュニーの保護者でってことですね。だから小学生の場合はそんなにチーム戦術とかないと思うんだけど、例えて言うとですね、ディフェンスのルール、チームルール、ディフェンスのチームルールで、ね、ボールを持っている人に対しての突き方が、ね、コートの内側にこう誘導しましょうと。ね、内側のミドル側に誘導しましょうっていうチームルールがあるとします。で、もう一個はコートの内側は行かせちゃいけませんよと。ノーミドルで外側に行かせましょうっていうチームルールがあります。これ相反するものですよね。で、これどっちが正解はありません。どっちでもいいんです。チームはうちはこうしましょうって決めればいいだけの話なんですね。であれば、その内側に行かれちゃいけない っていうスタンスのチームだったら、そういう練習をする必要があるし、で、逆に内側に行かせるっていう練習であれば、そういう風な練習が必要になるわけで、そこで技術が変わってきますよね。うん。なので、まあ、アンダー12なんで、戦術はあまり必要ないってことあると思うんですけども、まあ、カテゴリーが上になればなるほど、チームルールがしっかりしてくれば来るほど、やっぱりそのチームルールがこうなので、ここから逆算してこの練習、みたいなことになるのかな。それにこう、反するようなことになると、まあ、試合で迷うことにはなるのかなと思います。ね。試合で何をさせたいかっていうことを決めていく。どういう練習がいいとか、こういう練習が合ってる合ってないじゃなくて、試合で何をさせたいかっていうのをまず決めていくっていうことが、一つ大事になると思うし、まあ、いわゆる下手になる練習というのがあるとすれば、その、チームルールに反する練習をすると、選手が迷ってしまうかなっていうふうに思います。うん。だけれども、まあ、繰り返しになりますが、基本的に練習っていうのはやったことが全て身についていくものなので、特に個人技能についてはやっちゃいけない練習ってないと思うんですね。うん。で、その上でですね、個人技能に関しても、この3つに関しては、下手になる可能性があるっていうのをまとめてお話をします。1つ目はフォームが悪いということですね。で、2つ目はオーバーワーク。で、3つ目はルールが違うということで、この3つ1つずつお話をしますけど、まあ、個人技能について、まず1つね、フォームが悪いということは、これはあんまり良くないことだと思ってます。うん。例えばシュートのフォームで、簡単に言うとワンハンドシュートだとね、自分の肘がこう、まっすぐリングに向かっていく。ボールがまっすぐ行くためには、肘がこう、開いちゃいけないんですよね。うん。一つの、目安としてね、肘が開いてシュートを打つってことはボール曲がりますから。だけど、この姿勢で100万本打ったら、その悪いフォームの矯正になっちゃいますよね。はい、言ってることはありますでしょうか。なので、そういうところは早めに直してあげるべきというふうに思います。あとは、姿勢もですね、例えば膝が内側に入りすぎてると、膝の怪我につながるとか、ね、腰を痛めやすい姿勢があるとか、そういうのってあると思うんで、そういう、まあ、悪いフォームっていうのは悪い成果とやっぱ怪我につながってしまうっていうところなんで、こういうのは、早いうちから直してあげた方がいいと思います。じゃあ、いいフォームって何なのっていうのはですね、まあ、いろんな私の過去の動画で解説してますし、いろいろなもので調べれば出てくると思うので、自分なりにシュートのフォームはこう、ね、バスケットボールの基本姿勢はこうみたいなものの、理論はご自身で持たれるといいと思います。うん。2つ目はね、オーバーワークですね。やりすぎが、これが不調の原因になるということは、バスケットボールに限らずいろんな業界種目で言われています。筋力トレーニングですね。例えばベンチプレスを上げるとか、スクワットを上げるとかですね、いうところで、やっていらっしゃる方から聞いた話なんですけども、どうも重量がずっと上がらないと、トレーニングずっとしてるんだけど重量が頭打ちになったみたいなものの原因の多くはですね、オーバーワークだそうです。なので、そういう場合はですね、週に2回、3回やってたのを週に1回だけね、ベンチプレスは1回だけにするとか、あとはセット間のですね、インターバルを今まで2分ぐらいしか取ってなかったのをちゃんとね、インターバル5分取るとかっていう風にして、休みを多くするとちゃんと着実に伸びていくというようなこともあったりするので、オーバーワークにならないようにしていくってこともまた一つ大事なところかなと思います。はい。で、あと最後は、これはまあ補足的なことになりますけど、ルールが違えば意味がないっていうので、なんか1対1のね、ドリブルの突き出しの練習してても、それがトラベリングのね、動きだったらですね、トラベリングする練習になっちゃうんで、はい。まあ、こういうところは気をつけた方がいいかなというふうに思うので、ルールをね、さっきのチームルールってのとは別で、バスケットボールの競技規則の方ですね。競技規則に沿った、練習はした方がいいんじゃないかなということで、ルールの勉強というか、ルールの解釈も必要かなと思います。はい。ということで話まとめていきます。練習のポイントがずれると下手になるかという質問なんですが、私は個人技能に関してはやっちゃいけない練習ってのは基本的にないと思います。やったものは全て身になるということですね。ただ、チーム戦術が決まっているのであれば、それに反しない方がいいということで、チーム戦術に反した練習をすると、チーム戦術に反した動きが身についちゃうので、選手が迷うことになっちゃうと。だから指導者が試合で何をさせたいかっていうのが大事ということですね。はい。まあ、その上で、個人技能のところで、まあ、基本的には何をやってもいいとは思うのですが、下手になる可能性があるとすれば、フォームが悪いということと、オーバーワークまたはルールの解釈が違うという、この3点については、気をつけた方がいいかなということで、ご質問への回答とさせていただきます。ご質問本当にありがとうございました。何かね、ちょっとでもヒントになることがお話できたら嬉しく思いますので、頑張ってください。応援しております。また子どもたちにもよろしくお伝えください。 はい。ということで、ありがとうございました。このチャンネルはいつもね、バスケットボールの指導者の方のために、毎日発信をしております。まあ、いつもこれ、バスケットボールの指導者の方のためにと言ってはいるんですが、まあ、何より自分自身のためにね、発信しているところがありまして、私はこの過去の自分に向けて発信しているというところがありますので、10年前の自分にね、こういう話聞きたかったなというふうに思ってもらえるような、そんな発信を毎日目指してやっております。今日の放送がちょっと面白かったなと、で、毎日の動画を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。いいねのボタンを押していただくと毎日更新の励みになります。応援よろしくお願いいたします。最後にメルマガのお知らせさせてください。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画をプレゼントしております。それから、2日に1度私からあなたにコーチングに関するアドバイスをお届けしてますので、ぜひともメルマガの登録よろしくお願いいたします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。私もね、いろいろと試行錯誤しながら、私の中ではこう思うとかですね、私の中でこういうこと失敗したことがあるとかですね、こんな練習がいいと思うとかですね、もうちょっと深い話をね、個別具体的な話を、そちらの研究室の方ではしておりますので、より深く学んでみたいという方はぜひ一度研究室をお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。